The word today. この時間はメッセージ番組 The Word Today をお届けします。お話は Our Shepherd Lutheran Church のポール・シュレイダー牧師です。
新しいものが好きな人は多いです。新しい方が良いことも多いです。例えば時計です。何十年もの間に時計ははるかに正確になり、軽くなり、腕にはめることができるようになりました。あなたの電話にもついています。電話といえば、初めの頃は重くて壁にかけるか、机の上に置くかなどしていました。今は電話をポケットに入れて持ち運ぶことができます。車も最初はのろくて不格好でしたが、スマートになり、どんどん速く走れるようになり、ますます遠くまで行けるようになっています。薬もかつては薬草を使うしかありませんでしたが、現在では人を生かし、健康に保つために素晴らしい効能のある薬を作ることができるようになっています。問題は、私たちの住んでいる世は滅びに向かっていることです。そのことに対して、また古びていく私たちの体に対して解決策が必要です。どうすればよいのでしょうか。どのような解決策があるのでしょうか。黙示録21章では、使徒ヨハネが、さまざまな幻とともに天を象徴する新しいエルサレムの幻を見せられたことが記されています。この新しいエルサレムと天についての大きな主題は、すべては新しくされるということです。黙示録21章1節から次のように書かれています。また私は新しい天と新しい地とを見た。以前の天と以前の地は過ぎ去り、もはや海もない。私はまた聖なる都、新しいエルサレムが、夫のために飾られた花嫁のように整えられて、神の身元を出て天から下ってくるのを見た。その時私は、御座から出る大きな声がこういうのを聞いた。見よ、神の幕屋が人と共にある。神は彼らと共に住み、彼らはその民となる。また神ご自身が彼らと共におられて、彼らの目の涙をすっかり拭い取ってくださる。もはや死もなく、悲しみ、叫び、苦しみもない。なぜなら、以前のものがもはや過ぎ去ったからである。すると、御座についておられる方が言われた。見よ、私はすべてを新しくする。これは非常に素晴らしい場面です。主の御座から、すべてを新しくすると宣言する主の満足感や喜びを感じることができるようです。罪に損なわれた世界を回復させ、主を信じる者たちを天に住まわせ、彼らに主と共なる全く新しい存在を与えることができるのは、主の栄光であり、栄誉です。そのようなことを考えるとワクワクしてきます。天のこと、そしてすべてが新しくされることは、とても感動的です。このことに励ましを受けて、イエス・キリストにある多くの人々は、日々忍耐して、信仰のゴールラインに向かって前進していくことができます。私たちは堕落した世界に住んでいます。罪は世界を見事に荒廃させています。けれども、神に感謝すべきことに、イエス・キリストにより、神はすべてを、私たちのために新しくしようとしておられます。それでは、黙示録21章のこの幻について考えてみましょう。新しいエルサレムのことが語られています。聖書の中では、エルサレムは神の都とみなされていることを理解しておくことは大切です。イスラエルの2番目の王であったダビデは、この世で最も聖なるものの一つである契約の箱をエルサレムの都へ運び入れました。彼の息子ソロモンは、その契約の箱を入れるための壮麗な神殿を建てました。エルサレムは、あらゆる点で聖なる都になるべきところでした。神殿と契約の箱が置かれている場所であっただけではなく、都の住民も 神の清さを反映する民となることが期待されていました。神が彼らの真ん中に住まわれ、エルサレムの住民は日々の生活において神の栄光と清さを表すように求められていました。それならばクリスチャンはイスラエルの民よりもなお神の清さを表すように求められているのではないでしょうか。イエス・キリストが人間の間に住まわれるために来られたにとどまらず、神の御霊が信じる者たちの心に住まわれると新約聖書には書かれています。そのことについてもっとたくさんお話ししたいのですが、新しいエルサレムの話に戻りましょう。新しいエルサレムは全く安全な場所です。黙示録にも新約聖書の他の箇所にも、悪をなす者、反抗的な者、傲慢な者、悔い改めない者、信じない者などは天国に入ることができないと記されています。天国に入るには罪を悔い改め、イエス・キリストを信じ、神に自分を捧げ、イエスを主とすると決心する必要があります。黙示録には悪い者は天国にはいないと教えます。21章8節には次のように書かれています。しかし臆病者、不信仰の者、憎むべき者、人を殺す者、不貧乏の者、魔術を行う者、偶像を拝む者、すべて偽りを言う者どもの受ける分は火と硫黄との燃える池の中にある。これが第二の死である。イエス・キリストを拒み、罪と不信仰を悔い改めようとしないなら、神からの呪いを受けて火と硫黄の燃える池に投げ入れられるとは恐ろしいことです。一方天国は素晴らしい楽園です。神が人のために計画された最初の楽園であるエデンの園の再現に似たものとして描写されています。実際ヨハネに示された幻の中の新しいエルサレムの都には、命の水の川と呼ばれる川が流れ、命の木が植わっています。これらは罪によって損なわれる前の人と神との完全な調和があった創世記の初めの記述を思い起こさせます。そしてすべての人はこの天国という賜物を受けるようにと招かれています。ここで天国とキリスト教の開放性と排他性についてお話ししたいと思います。私たちの住んでいる今日の世界は開放性が重んじられ受け入れられます。オリンピックは2種類の人たちに門戸を開放することが論じられてきました。一つは四肢の一部を失うなどした身体障害者を受け入れるものです。これはパラリンピックとして世界レベルのスポーツ競技がなされています。これは素晴らしいことです。これを問題視する人は誰もいないでしょう。ところが問題はもう一つの同性愛者たちを受け入れるものです。クリスチャンは同性愛者を受け入れられないと言わなければなりません。同性愛は正常ではありません。そのような生き方にとどまる人たちは天国では認められず受け入れられません。はっきりさせておきましょう。神が創造された秩序に真っ向から対立するような邪悪や性的盗作などが天国に入ることを神は許されません。天国は排他的です。人々が救われる方法は一つです。聖書で非常にはっきりと教えられているように、天の下において人が救われるための名前はイエス・キリスト以外にありません。イエスははっきりと言われました。私が道であり真理であり命なのです。私を通してでなければ誰一人父のもとに来ることはありません。イエスの神としての権威とイエスが唯一の道であることを示す聖書箇所は他にいくつもありますけれども、キリスト教は排他的ではありません。イエスの招きはすべての人に対するものです。すべての人はイエス・キリストのもとに来るようにと招かれています。すべての人はイエスにある神の許しを受けることができます。それには例外はありません。肉的な生活や余的な生活をしてきたどんな人でも、何も知らずに生きてきたどんな人でも、イエス・キリストに聞き イエスのもとに来て、ただで与えられる許しの賜物を受けることができます。福音に語られているように、あなたが真心から罪を悔い改め、イエス・キリストを主として受け入れるなら、神はあなたを拒まれません。神はあなたを受け入れ、あなたを神の子とし、確かに永遠の命を与えられます。このことのゆえに、私たちは大きな喜びに満たされるはずです。神がイエス・キリストにあって私たちに与えてくださったもの以上に素晴らしいものはありません。私たちは神と共なる永遠の命と栄光を受けることができるのです。このことは、さまざまな困難や試練の中で励ましを与えてくれます。また精神的、霊的、身体的な痛みを耐えるとき、天国を待ち望む思いを与えられます。神はすべてを新しくされるのですから。天には全く罪はありません。完全な喜びだけがあります。何よりも素晴らしいのは、それを可能にされた方、よみがえられた主イエス・キリストと共に喜びを分かち合うことができることです。神との素晴らしい幸せな経験を思い描いてみてください。あなたはそれが欲しいと思いませんか？あなたも招かれています。主イエスのもとに来て、イエスを信じ受け入れ、あなたの未来を主の御手に委ねてください。そうすれば、永遠の命という賜物が与えられます。
The Word Today をお聞きいただきありがとうございます。お話は、ウィスコンシン州グリーンデールにある Our Shepherd Lutheran Church のポール・シュレイダー牧師でした。シュレイダー牧師は、神の言葉がすべての人に届けられることを使命としています。The Word Today では、毎週世界のベストセラー聖書からのメッセージをお届けしています。聖書は神の言葉です。そこには神の私たちへの愛、救い、そして私たちがどのように生きるべきかが指し示されています。あなたもこの神の言葉である聖書を毎日読めることをお勧めいたします。神はそれを通してあなたの人生を導いてくださいます。ぜひ神の声を聞いて、神の道を歩んでください。番組ではあなたからのお便りをお待ちしています。後ほど申し上げる宛先までお寄せください。The Word Today。それではまたこの時間に。